では、賛美を持って始めていきたいと思います。たたたたたららららららららたららららららららららららあがめたたえ賛美しよう主の御名をあがめたたえ賛美しようその名を永遠に真実は滅びることなく手持ちも喜び歌うあがめたたえ賛美しよう真実は真実は滅びることなく手持ちも喜び歌うあがめたたえ賛美しよう一言祈ります。ハレルヤ、今日もどうぞこの御言葉の時を通してあなたの御教えのうちにある靴仕事に身を留めさせてくださいますように、尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所はローマ人への手紙3章1節から8節になります。はい、お読みいたします。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれるときには勝利を得られるからです。ためで、と書いてある通りです。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、どうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように義を裁かれるのでしょう。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点で罵られるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。アーメン。それでは本日はしばらく御言葉黙想し、神様から示しをいただいていきましょう。はい、それではできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は4節のたとえすべての人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきですというところに目が留まりました。神様が選んでくださる人間は完璧な人間ではないけども、神様はいつでもどんな時でも完全なお方であるなということを感じました。また5節6節を通して神様の義を明らかにするために、そのために神様の義は裁きによって現れるんだなということを感じました。以上です。
はい、私もほとんど同じですけども、 私たちの不義を通しても神様が何が正しいものか、何が御心であるのかということを示してくださるお方だということを御説から学びました。以上です。
私は全体から、私のうちに、私たちのうちに罪があることは神様のせいでもなければ神様のためでもないんだということ、それは本当に自分自身のうちにあるものなんだっていうことを思いました。
はい、私も同じを通して、この、私たちの不真実さ、不義などによって神様のが不真実であると言えないこと、神様は真実であり、真理であることについて、今思わされています。それでは今日の内容をまとめてお伝えいたします。割礼を受けても律法を守らない、ユダヤ人はこう与えられた律法を守ることができませんでした。そのため割礼を受けたことも意味がなくなりました。けれどもそのことによって、神様の不真実さが証明されることではなく、むしろ神様は真実であり、誠に世に、栄光を解き放つ方だとパウロは示しています。それでは御言葉をさらに黙想していきましょう。神様はどのようなお方か、教えられることは何か、しばらく、黙想していきたいと思います。はい、それでは、できる方からどうぞ、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、4節、5節から、4節から、神は真実な方であり、5節から、神様は義を下されるお方であることを見ることができました。どんな時でも、神様は真実なお方であり、正しいお方であり、それゆえ、不義を行う者を裁かれるお方だということを教えられました。そして、教えとして、3節、4節から基準を誤ってはいけないということを教えられました。人間が不真実なものであり、不義があるが、それは神様が不正なのではなく、人間の不完全さによるものだということを、この箇所から教えられました。なので、避けるべき行動として、もし何か不真実なものがいたり、また神様に裁きを下されるようなことがあっても、それを決して神様のせいにしたりせず、常に主の御前で私たちはへりくだらなければいけないなということを教えられました。以上です。
はい、私は、2節、彼らは神のいろいろな言葉を委ねられていますというところとして、神様は本当に間違いを恐れないというか、このユダヤ人が立法を守ることができないということを知りながらも御言葉を与え、しかしそれは最終的にはユダヤ人たちすべてこの主の再臨の時までに救ってくださるという、そういうことで本当に主は失敗を恐れず、最終的にはすべてを益とすることのできるお方だということを学びました。以上です。
私は7節8節のところから、6、7、8のところから、この罪は罪が、神様は本当に罪を、裁かれるお方ですけれども、この罪というのは私たちに本当にその責任のあるものであって、神様に責任のあるものではない。これを、私たちに罪があっても、神様がそれを用いて、本当にこう、用いてというか、 それを通してすら栄光を放つことのできるお方であるけれども、本当に神様は真実に私たちが罪から離れることを望んでおられるし、神様は私たちの罪を本当にこう、許したい、まあ、そこから救われてほしいと真実に願っておられる方であると思いました。神を試すようなものは本当に深い大きな罪を犯してしまうというか、こう当然罪に定められるのですと書いてありますけれども、本当にこう神様を試すようなそういったことで罪を犯そうとするものに対しては、本当にその裁きの日には大変な裁きが下るなということを思いました。
はい、私も8節から、恵みを深く覚えるために、こう御言葉にいつも根ざして生活する必要があると思いました。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしらえられるのですと。またこのように論じる者どもは当然罪に定められますとありますけれども、この自分は罪がないとして、この神の恵みに生きようとしない人たちは、本当にこの試しにこの罪を犯して、この自分も恵みが必要なものだということを体験しようではないかと、そのようなへりくつはこの神様の恵みを遠ざけるんだなと改めて教えられました。自分自身も本当に罪深いものとして、いつも神様の御言葉にとどまって、日々こう軌道修正させていただくものだなと改めて教えられました。それでは、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。はい、それでは、できる方から分かち合いをお願いいたします。
私は昨日礼拝の中で人からつまずいたこととか傷つけられたことがあるか分かち合っていたんですけども、みんなで分かち合う中でいつもお母さんに怒られているユースの子がいるんですけど、自分は人から傷つけられたことが一度もないと言っていて、あ、本当に愛のある怒りというかしつけに対しては人を傷つけることがないんだなということを昨日感じました。そして今日のディボーションを通しても、神様が間違っている者たちを見放さないで怒ってくださるのは本当に神様の愛だなということを教えられました。以上です。
はい、私はこの人が失敗するのを分かっていても、主が真実に私たちに働きかけてくださっているということを通して、今自分が祈っている人を、救いのために祈っている人がいるんですが、なかなか変わらないんですけども、それでもやっぱり神様がずっとこのユダヤ人に働きかけ続け、最終的には彼らも救おうとしたように、主にあってなすべきことを本当に、なしていけばいいんだなというふうに、思いました。その人のために祈り続けようということを思いました。以上です。
私は、最近、こちらの地で、一人の方がイエス様を受け入れたんですけれども、これからこちらでその方をこうケアして、育てていかなければいけない状況です。その中で、どのようにこう育てていくかということについて、今日の本文から教えをいただきました。8節で、恵みに生きようとしない、御言葉に、恵みに生きようとしないこうユダヤ人に、パウロが皮肉を言っていますけれども、この8節でこう、自分自身がこう何か御言葉をこう教える時のこう姿勢、態度について示されました。こう立法学者のようにこう自分は罪がないと、そのような立場で、ではなくて、自分は一人の罪人であって、 恵みが必要な存在である、そのようなこうへりくだった立場でこう御言葉をこう示して差し上げる、そして真実な、主にこう目を留めていただく、このように、こうケアしていきたいと思いました。私からは以上です。一言お祈ります。ハレルヤ、真実な主、あなた皆褒めたたえます。今日いただいた御言葉をもってあなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。